11月3日祝日文化の日の木曜日、キープグリーン&ブルー。皆さんこんばんは、三美です。ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週はママのがん検診応援プロジェクトに注目してきました。今夜もお話を伺うのは主婦フレフレ一般社団法人主婦レ協会代表理事、竹次直美さんです。竹次さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ママのがん検診応援プロジェクトについて今週は月曜日からいろいろと伺ってきました。竹次さん、この、がん検診も初めなんですが、
はい、
こう検診受診率って日本ではどうなんですか？
低いようですね。この先進国の中では、もう本当に低いっていうふうに私たちも聞いてます、
うん、8月に行われたクラウドファンディングでの応援コメントなどをちょっとこう抜粋して私たちもこう読ませていただいたんですけれども、
はい、
大手生命保険会社勤務の方からは、
はい、
日本人の死亡原因の上位はがんでありながら、日本人の検診受診率は先進諸国の中でも低水準です。特に子育て世代のママたちは子育てで精一杯で、ご自身の検診にまで手が回らないのが実態だと思います。このイベントを通じてより多くの方が気軽に検診を受診し、ご自身の体をケアすることが当たり前になり、早期発見につながって死亡率の低下につながることを願い、このイベントを応援していますとありますね。
はい、はい、もうこの方がねいなかったら、うん、このねイベントが始まらなかったかもしれないです。もう本当に保険会社の本社勤務の方なんですけれども、うん、やっぱ保険会社の方なので、どれだけがんがこの多いかっていう、
はい、
ね、あと支払いのこととかも考えると、この給付金の支払いですよね、うん、やっぱこう早期発見なのかね、どうなのかって、やっぱり一番よくわかる方がなので、
はい、
もう本当にもっとね検診をね、保険会社はもう困った時に助けるのは当たり前、
うん、
もうそうじゃなくて、その皆様からいただいた保険料の用いてもっと早期発見できるように動いていきたいということで、うん、もう本当にね当初からその企画の段階から一緒に考えてくださって、もういろんな人にもお声かけくださって、
うん、
もうこの方がいなかったら今このイベントはね出来上がってないです。
でそのママたちに聞いてみて、竹次さんが検診を受けたことがないということにも、
はい、
驚いたということだったんですけど、
はい、
その割合も相当数なんですもんね。
そうですね、今回乳がんの検診初体験の方が、
はい、
もう本当に約半数、445名の半数がもう初体験、う
ん、初体験、
はい、で過去に受けてたけども出産してもう3年以上受診できてないよっていう方が約3割、うん、もうほぼほぼ8割の方が初体験と3年以上受診できてない状態ということなので、うん、これはもう悠々しき事態です。もう早期発見ができません、
うん、
はい、
今回の9月22日のがん検診は横浜で行われたということなんですけど、
はい、
各地から来られていましたか？
はい、もう本当に横浜市はもう全区から来てくださってて、うん、もうね川崎市とかね、東京都も横須賀とか逗子、
うん、
とか、
お、
本当に遠くからも来てくださっていて、うん、すごい遠かったでしょって言うと、もう1時間かけて、片道1時間かけて来ましたっておっしゃられる方もいて、
うん、
でもね子供が一緒に行けるところってないから、って1時間かけてでも来たかったですっておっしゃっていただいて、うん、遠くからもたくさん来ていただいてます
ね。それだけ時間をかけてでも、場所もね、開催場所も、うんうん、とっても楽しいところだったっていうのもあると思うんですけど、
はい、
そういうふうにね来てくださるってすごく嬉しい反応ですよね。
はい、
じゃあ今夜は竹次さん、せっかくなのでママのがん検診応援プロジェクトの母体になっている、
はい、
竹次さんが代表理事をされている主婦レ協会、こちらについて教えてください。
はい、はい、主婦レ協会はもうその名の通り主婦フレフレを略した主婦レ協会なんですけど、もう主婦を応援したいなと思ってます。主婦っていろんな定義があると思うんですけど、主婦レ協会が言う主婦っていうのは、働いていても誰かのために頑張っている方を主婦というふうに定義をしていまして、もともと私も母子家庭で、母から家事を学ばずに 結婚して、で夫はというと専業主婦のお母さんに本当にあの手作りおやつを出してもらえるような温かい家庭で、ただいまって書いたらお母さんがいてみたいな家庭で育てたので、もう結婚してからはそのギャップが非常に悩ましく、うん、夫は全然こう怒ったりとかはしなかったんですけど、私の方が自己嫌悪に陥ってしまって、なんかもうこんな私のところに生まれてきちゃった子供たちがかわいそうみたいないうふうに思っていたので、まあ、そこからすごい大変だったんですね、
はい、
でそういったことを踏まえて、まあ、息子が結婚して、まあ、そのお嫁さんもまたちょっと家庭に恵まれてなくって、まあ、私と同じような状況だったのを見て、まあ、どうしようかなと思っていて、やっぱ嫁姑って難しくって、私からこここうしなさいよとか、ここはこうした方がいいよって言うとプレッシャーになったりとかもするので、うん、どっかに習いに行ってほしい、でもね習いに行ってっていうことすらこうなんかこう言えないみたいなのがあって、うん、でどうしようかなと思った時に、じゃあ近所でお得に無料で美味しいご飯が食べれて、ちょっとお料理も教えてもらえるみたいよみたいなところがあったら行くんじゃないかなと思って、お友達にこっそり頼んで近所でこうちょっと開催してもらったんですね、うん、お料理教室とかを
そうですね、そのなんか手の回し方っていう言い方良くないかもしれないですけど、うん、その感じがいいですね。
そうで、なんかチラシを自粛なんか持ってって、うん、なんかこんなのが近くであるみたいよみたいな、行ってみたらみたいな感じで参加してもらったりとか、やっぱバレるんですよ、何回かやってるうちにバレて、次の手で、じゃあ今度このお料理教室のお手伝いしたらどうって言って、
あ、
お手伝いしたら時給もね、ちょっとあのお小遣いも稼げるしと、はい、いうことでお手伝いしてもらったりとかしながら、あのやったのが最初のきっかけです。それがね2009年。
あ、2009年、
はい、もう細々と本当に近所の集会場とか借りてやってました、
うん、あ、じゃあ13年くらい前からっていうことなんですね。
はい、で、まあ、ただ一人だとちょっとやっぱりもったいないよねっていうところで、うん、まあ、周りにもチラシをこうせっかくだからっていうのでこう配布したりとか、お声かけしてるうちになんか、ね、意外と人が集まってきて、うん、で人が集まってきたら、まあ、だんだん大きくなり、まあ、そのうち法人化する必要性が出てきて、2014年に主婦で協会というふうに名称をつけて法人化したという形です、う
ん、その、まあ、いろんな方たちが集まってきてというところで、もう様々なことをされてきたと思うんですけど、これまではどんな活動をされてきました？
やっぱ主にもともとがあの主婦で協会が始めたきっかけというのが、その家庭環境に恵まれずに、本来であれば家庭の中で勝手に学べている、習得できている知識を学べずに大人になった人が学びたいと思った時にいつでも学び直しができるところっていう風な目的で活動してたので、
はい、
食にまつわったりとか、まあ、食って本当に生きることの基本なので、うん、あの食にまつわったこと、作ること食べることですね、うん、もう今ちょっとねなくなっちゃったんですけど、鶴見川沿いに素敵な安倍商店って言って、ここに素敵なおばあちゃんがいて、おばあちゃんのお料理をね、もう本当にざっくり料理なんですけど、うん、おばあちゃんの隠し味を伝授してもらおうっていう、
伝授されたい
あのイベントを開催したりとか、うん、あとはもう本当にお料理研究家の方々に来てもらって、その大根一本でいろんな料理を作ってもらうとか、
うん、
あとは、まあ、お料理はあまりいろいろにしなくてもドレッシングっていうんですかね、上にかけるものとか味付けを変えるだけでお料理で同じ役でも変わるので、うん、なんかドレッシング講座とかソース講座とか、 あとね、うん、夏なんかは火を使いたくないので火を使わずにできる料理とかなんかそんなことをやってました。
かゆいところに手が届くラインナップですね。
私自身が家事料理得意じゃないので、もう私が知りたいことをあのやってました。
もう本当にね、もう私ほどズボラな人間はいないので、うん、あ、いえいえいえ、うんとかって思ってた
も本当に、
じゃあ、まあ、このコロナ禍でちょっと活動も制限されてるのもどかしいですね。
そうですね、どうしてもやっぱ食を囲むってなるとね、あのちょっとコロナのこの感染拡大の時期はできなかったので、でもだからこそあの時間ができて、あの乳がん検診のプロジェクトに取り掛かることができたので、うん、本当にあのちょうどいいタイミングだったんですよね。その医療従事者の方から、実は検診みんな来なくなっちゃったんだよねっていうお話を聞いて、あ、じゃあこれが今私のやるべきことなんだなっていう風にあのシフトしたので、
うーん、
切り替えは早い方です。
お、素晴らしいこのママのがん検診に来たママたちがこうつながってお友達になってとか、はい、そういうことも過去あったりしました？
ありました。あのもうその場で、ね、LINE 交換したりとか、今もほら LINE とかあるからすぐつながれちゃう。なんか私も意外だったのが、 結構ねやっぱ遠くから参加されるママが多かったんですよ、うん、で近くにもこういうイベントないのっていうと近くだとでも子供を介してのママ友ってやっぱちょっと厄介だなっていうことがあるらしくって、うんうん、もう全然その知らない人同士でつながりたいみたいなママが結構多くて、うん、ああそういうもんなんだなと思いました。もう近くのママ近くのママでいいんでしょうけども全然知らないしがらみのない関係性も欲しいっていうママがすごく多いっていうのを感じられましたね、うん、当時は。
そっか、だってママのがん検診は、うん、ママのがん検診のためにママたちが集ってるってことだから、うんうん、そうか子供を介してじゃないですもんね。
そうそう、なんかね近くだとやっぱりね何かあった時に、ね、子供も巻き込んでなんかこうね、うん、いろんなことがあるらしいですよ。そのママ同士の、ね、
ああ
しがらみみたいなのが
2回言っちゃったもうでもそういった皆さんも本当心置きなくね参加できるのがとってもいいなと思います、
はい、
で、まあ、こういった活動も認められまして主婦れ協会は神奈川県の SDGs パートナーそして神奈川未病改善協力制度協力団体でもいらっしゃいます、
はい、
やっぱりみんなでね、うん、病気になる前の段階から気をつけてっていうのは本当に大事です、
はい、
で今週ご紹介してきましたママのがん検診応援プロジェクトの検診他に年内何かこう計画されてることありますか、はい、
もうあの以前からずっとママたちからもお声が上がってたんですけど、
はい、
子宮頸がん検診をスタートしようと思ってます。あの最近よく聞く自宅でできるこうキット、
あ、はい
はい、キットを用いてウイルス検査をできるような体験会を開催する予定でおります。もうこの、ね、子宮頸がん もう本当にこの10年間で20代30代の罹患者が 2.5 倍に増えていて、そのウイルスが原因だっていうふうなことがもう分かっているんですけど、まあ、それでもねなかなか恥ずかしいとかちょっと痛いんじゃないかなとかいろんな思いがあってなかなか検診に行かれない方がいるので、その検診の一歩手前で自分の体の中にウイルスがいるかいないかそれをね調べることが自宅でできたらいいんじゃないかなというふうに思って今準備中です。
しかもそのキットを使ってというのが本当入り口として入りやすいですね。
そうですね。でもこのキットも今いろんなところでいろんな種類があの、販売されてるので、
はい、
その選定に結構時間がかかって、うん、やっぱ信頼できるところじゃないといけないっていうところでも本当にたくさんのところのお話を伺って、その中で一社ようやく絞り込めたので、うん、
はい、
万が一そのウイルスがねいるって陽性反応が出た時にちゃんとねお医者さんとの無料電話相談とかがねあのついているような、
はい、
そういった素晴らしいメーカーさんとね出会えることができたので、うん、早ければ、今年の11月、
あ、じゃあ今月？
今月です。
早ければ今月ということで、はい、そういった最新情報、はい、決定事項などはどちらを拝見すればいいですか？
はい、ママの乳がん検診の、ホームページに優先案内登録っていう登録できる制度があります、
はい、
でそこにご登録しておいていただきます といち早く情報をお届けします、
うん、
もちろんホームページでも、あとはもう SNS の方でも発信はしていくんですけれども、一番最初にお届けするのはその優先案内登録のところでご案内させていただきます。
その優先案内登録は無料ですか？
もちろんもちろん無料です、はい、
ではまずねそちらに登録していただきたいですね、
はい、
クラウドファンディングはもうすでに終了ということなんですが、例えば今週、はい、竹継さんのお話を聞いてこういったことを応援したいという場合は何か私たちできますか？
はい、ママのがん検診のホームページの方に応援サポーターのご案内というページがございます。で、
はい、
そちら あのページを見ていただきますと月々1000円から定期的に、ね、ずっと応援してくださるあの応援サポーターにもなれるし、もう一つは1回だけ単発で応援したいよっていう方も応援できるものもあります。あとは企業様で企業様のお困りごとうち あの主婦れ協会の方で解決させていただき、まあ、その収益の一部をママのがん検診に充当しておりますので困りごとをご依頼するという形での応援もできます。
はい、はい、ありがとうございます、ママのがん検診プロジェクトについて詳しくはキープグリーン&ブルー番組サイトにリンクを貼っておきます。主婦れ協会についてもそちらに掲載しておきますのでぜひご覧ください。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、今週スタジオにお迎えしたのはママのがん検診応援プロジェクトの事務局を務められている一般社団法人主婦れ協会代表理事竹継直美さんでした。竹継さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。